はい、こんにちは、左大臣三永です。近所の商店街を毎朝暗いうちに散歩するんですが、酒屋の庇の下にツバメが1羽いつも寝てます。まだ巣立ちをしたばかりの子ツバメのようであどけないです。朝早くに寝ぼけている様子が可愛いです。本日は平家物語巻の第11より勝浦つけたり大阪越えです。義経軍は四国阿波から山越えをして讃岐の国に出て屋島に攻め寄せます。前回坂路からの続きです。勝浦つけたり大阪越え。夜すでに明けければ渚に赤旗少々ひらめいたり。宝眼これを見て、あわや我らが儲けはしたりけるわ。船平助につけ踏み傾けて馬を下ろさんとせば、敵の的になっていられなんつ。渚につかぬ先に馬ども追い下ろし追い下ろし、船に引きつけ引きつけ泳がせよ。馬の足立ちクラスメ浸るほどにならば、ひたひたと乗って駆けよ者ども、とぞ下地せられける。五艘の船に物の具入れ兵糧米積んだりければ、馬ただ54匹ぞ立てたりける。渚近くなりしかば、ひたひたと打ち乗っておめいて隠れば、渚に百騎ばかりやりける者どもしばしもこらえず、二丁ばかりざっと引いてぞ軒にける。砲丸右輪に打ったって、馬の息休めておわしけるが、伊勢の三郎義盛を召して、あの姓の中にしかるべい者やある、一人召してまいれ、尋ぬべきことあり。当のたまえば義盛かしこまって受けたまわり、ただ一騎敵の中へ駆け入り、何とか言いたりけん、年四十ばかりなるおのこの黒皮おどしの鎧着たるを兜を脱がせ、弓のつる外させて屈して参りたり。宝眼何者ぞ、とのたまえば、東国の住人万歳の近藤六近いえと申す。何家でもあらばあれ、物の具な脱がせそう。やがて屋島の案内者に愚戦ずるぞ。その男に目離すな、逃げてゆかば居殺せ物ども、とぞ下地せられける。ここをば居づくというぞ、と問われければ、勝浦と申し候。宝眼笑って、しきだいな、とのたまえば、一条勝浦候、下郎の申しやすいについて、桂と申し候えども、文字には勝浦と書いて候、と申す。宝眼、これ聞きたまえ、殿原。戦しに向こう義経が勝浦につくめでたさよ。この辺に平家の後ろへいつべえものはないか。阿波の民部重吉が弟、桜葉之助義とおとて候。いざさらば、蹴散らして通らん。とて、近藤六がせい、百騎ばかりが中より、三十騎ばかりすぐり抱いて、我がせいにぞぐせられける。義遠が城に押し寄せてみれば、三方は沼、一方は堀なり。堀の偏り押し寄せて、時をどっと作る。城のうちの強者ども、矢先を揃えて、差し詰め引き詰め散々にいる。源氏の強者これをことともせず、兜のしころを傾け、おめき叫んで攻め入りければ、桜葉之助、金輪寺とや思いけん、家の頃を道に防ぎやいさせ、我が身は屈強の馬を持ったりければ、打ち乗って、けうにして落ちに蹴り。宝眼、防ぎやいける強者ども、24人が首切りかけて、戦神に祭り、喜びの時を作り、門でよし、とぞのたまいける。宝眼近藤六近い家を召して、屋島には平家のせい、いかほどあるぞ。戦技には世も杉そうらわじ、など少ないぞ。核のごとく四国の裏々島々に、50機、100機ずつ差し置かれて候。その上、阿波の民部重吉が着し、伝内左衛門範吉は、河野の四郎がメセども参らぬを攻めんとて、三千余機で伊予へ越えて候。さては良い暇ござんなれ。 これより屋島へはいかほどの道ぞ。二日地で候。さらば仇の聞かぬ先に寄せよや。とて駆け足になっつ歩ませつ破せつ控えつ阿波と讃岐との境なる大阪越えという山をよもすがらこそ越えられけれ。夜半ばかり方眼縦踏み持ったるおのこに行き連れて物語したもう。このおのこ夜のことではあり、敵とは夢にも知らず、味方のつわものどもの屋島へ参ると思いけるやらん。打ち解けてこまごまと物語をぞ申しける。その文はいずくえぞ。屋島の大糸のへ参り候。他が参らせられるぞ。今日より女房の参らせられ候。何事なるらん。とのたまえば、別のことは世も候らわじ。源氏、すでに淀川尻に出て、右近で候らえば、それをこそ告げ申され候らあめ。下にさぞあるらん。これも屋島へ参るが、いまだ案内を知らぬに、陣女せよ。とのたまえば、これはたびたび参って候らう間、案内は存じして候らう。御ともつかまつらん。と申せば、方眼、その文取れ。とて、文倍取らせ。シャツ絡めよ。罪作りに、首なきっそ。とて、山中の木に縛りつけてぞ、通られける。さて、文を開けてみたまえば、下にも女房の文とおぼしくて、苦労はすすどきおのこにてサブローなれば、大風、大波をも嫌わず、寄せサブローらんと覚えサブロー、精度も散らさで、用心せさせたまえ、とぞ書かれたる。方眼、これは義経に天の与えたもう文なり、鎌倉殿に見せ申さん、とて不幸を収めておかれけり。あくる18日の虎の国に、讃岐の国、引田というところに打ち寄りて、陣馬の息をぞ休めける。それより、入野や、白鳥、打ちすぎ、屋島の城へ攻めたもう。また、近藤六近い家を召して、屋島の太刀のようはいかに、と問いたまえば、城締めさねばこそ候らえ、無下に浅間に候ろう。潮のいて候ろうときは、久我と島の間は、馬の腹もつかり候らわず、と申せば、さらばやがて、寄せよや、とて高松の在家に火をかけて屋島の城へ攻めたもう。屋島には阿波の民部重吉が着し、伝内左衛門範吉、河野の四郎がめせども参らぬを攻めんとて、三千余騎で伊予へ越えたりけるが、河野をば打ち漏らして、家の子労働154人が首切って屋島の代理へ参らせたり、代理にて俗種の実験せられんこと、しかるべからす。とて、大井殿の宿所にて実験せらる。156人が首なり。首ども実験しけるところに、者ども。
高松の方に火いできたり。
とて、ひしめきあえり。昼で候らえば、手合町では夜も候らわじ。敵の寄せて火をかけたると覚え候ろう。定めて大勢でぞ候ろうらん。取り込められては可能まし。とうとう召され候らえ。とて総門の前の渚に船どもつけ並べたりければ、我もと乗りたもう。御所の御船には妙院北の万所二度の池の女房たち召されけり、大糸の節は一つ船に乗りたもう。その他の人々思いに取り乗って、あるいは一丁ばかり、あるいは七八単、五六単なんどこぎいだしたるところに、源氏のつわものども、下かぶと七八十騎、総門の前の渚にずっといできたり、潮干潟の折り節、潮降る盛りなれば、馬のカラス頭、太腹に立つところもあり、それより浅きところもあり、けあぐる潮の霞とともにしぐろうだる中より、白旗ざっと差し上げたれば、平家は運尽きて、大勢とこそ見てんげれ。方眼、 仇に小勢と見せじと、五六騎、七八騎、十騎ばかり、内群れ、内群れ、いできたり。というわけで、阿波の国から四国に上陸した義経軍が大阪越えをして、讃岐に入って、屋島の平家の陣に攻め寄せるまででした。ちなみにここで、阿波の国の豪族、近藤六近家が、義経軍の手引きをしたということが書かれています。が、近藤近家があまりにも簡単に平家を裏切って、義経に味方しすぎだろうと、私は昔から不自然に思っておりました。一説に近藤近家は、かの最高法師の息子ということですので、最高法師は獅子型に事件に連座して平清盛に斬殺されました。その恨みがあったと考えると、義経軍の手引きをしたことは筋が大変通っているんですが、そのようなことは全く書かれていませんので、あくまでも早々の息を出ません。次回、次の部の最後に続きます。発売中です。iOS 用、Windows 用アプリ、解説古事記1話2分。古事記日本神話全編を1話2分程度で解説した iOS 用、Windows 用アプリです。古事記全編を通して語っていますので、部分的な切り抜きにならず、古事記の全体像を知ることができます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。